四つ葉の歌。今回も始まりましたクローバー四つ葉の歌、月が変わりまして7月の、はい、放送でございます。MC 変わりまして藤崎潤がお送りいたします。お相手は
水瀬かなでです。
はい、ということでよろしくお願いいたしま す。ということで、
はい、
はい、7月です。
です。
はい、おそらく、まあ、収録時点では、関東は、梅雨真っ只中です。
はい、
びっくりする、ね、
まだ梅雨です。
そうそう、
収録時点で。
そう、前回のさ、ちょっと放送を聞いた時にさ、梅雨明けてればいいなって言ってた気がしたんだけど、明けてないね。
もうこの時点では明けてないです。
そうなんです、収録時点ではね。
もしかしたら放送時点では明けてるかもしれないけど、まあ、収録時点では明けてないです。
そうなんです。なのにね、ジメジメ感がすごいみたいで、まあ夏に向かうね時期なので、ところどころね、夏祭りの話だったりとか、うんうん、そろそろ花火大会の話もあったりとか ね、そうするんだけど、なんか夏の予定とかは
ございません。
まだね、
暑いから引きこもっていたいです。
なるほど、
冷房の効いた部屋に。
そうね、ほんとね。でもね、ほんとになんか皆さん無理なく、
うん、
扇風機使うとか、クーラー使うとか、電気代がどうこうとかってね、
命の方が大事だから。
ほんとに命大事。
うん、
だしね、
うん、姉さんは予定はありますか？
ない。
あ、
今んとこない。
今んとこない。
今んとこないな。おそらくないな。
おそらくないか。
ない。あ、でもそう、この前めちゃくちゃちょっと暑い会場には行ってきたんだけど、6月下旬、
うん、
ぐらいだったんですけど、久々に推し活をしたなと。そう、そこの会場は暑かったね。
暑かったんだ。
暑かった。歌プリなんですか？
あ
はい、歌プリのライブが6月21だったかな、千葉県の、
うん、
はい、あのララポートのアリーナで。
ララアリーナ。
そう、
はあ、
そこでやってて、もうすごかった。
すごかった、
うん。でもこの話するとね、本当に1話終わるんです。
じゃあ次は YouTube で。
YouTube で。YouTube で。すごいね、配信とかじゃない。
まあね、次は TVer でみたいな。
はい、続きはどこかでね、Web で、
Web で、
はい、話していただけると
。聞きたいよって言ってくれれば、じゃあ、
どっかでね、
X で、
うん、
ライブでもしましょうか。
はい、やりたいかもしれない。はい、はい、ということで、そんなこんなでですね、また今回もやっていきたいと思います。
はい、
ではまずこのコーナー行ってみましょう。ジュンのハッピーリテリング。このコーナーは、日々の生活がちょっぴりハッピーになるような方法を、占いやアロマなどを交えて、藤崎流にお伝えするコーナーです。はい、ということで、今月のハッピーテリングでございます。
はい。
はい。まあ、今回は、結構、いわゆる界隈というか、
うん、
占星術界隈ではよくよく言われている、水星の逆行についてちょっと話をしてみようかなと思っております。
水星の逆行？
はい。つまりどういうことかと
言いますと。逆の光ってこと？
逆に行くとか。
ああ、逆行ってそっちのことか。
そう。ほうほうほう。そう。そもそも逆行って何かっていうと、うん、こう、まあ、地球から見て、東から西に行くんですよ。太陽もそうじゃん。太陽東から昇って、西に、降りていくっていう動きが、
はい、
全部の惑星が共通している動きなので、
はい、
なんだけど、まあ何の原理かはよく分かってないんですが、
は
い、地球から見て逆の向きに動いて見える現象があるんです。
なんで？
そう、動きは多分ね、東から西って変わる、行くんだけど、うん、例えばその前に、例えば月が通るとか、
うん、うん
と火星が通るとか、
なんかの要因が重なるってこと？
そうそうそう。うん。だから、なんか交錯してるように見える時があるらしく、それを逆行って、先生術っても言うんだけど、
うん、
そう。まあ、逆行じゃなくて、いわゆる通常運転の時には、
うん、
まあ、なんだろうな、物事が、
うん、
例えば、まあ、通常通り動くというか、正常に動く、
うんうん、
っていう動きに対して逆行するっていうことは、ちょっとそこで歯車がおかしくなったりとか、
うんうん
うん、その通常正しいとされている物事が、実はちょっと逆転しているので、なんかそうだな、トラブルが起こりやすいとか、
うんうんうんうん、
なんか動きにくいとか、っていうことを起こしやすくするのが逆行という、現象です。じゃあ、なんでこの話をしてるかというと、うん、実は今日は7月10日なんですけど、
うん、
6月の30日から7月の24日まで、実は水星、水金地火木土天海の水星ですね、うんうんうん、の惑星が逆行を起こしている。っていう状況にあるので、この時によくよく気をつけていかなきゃいけないというか、対策を取るために、うんうん、気をつけてほしいことを紹介していこうかなと思います。
はい。
はい。ちなみに、かなでちゃん。
はい。
水星というと、まず何が思い浮かぶ？
マキュリーちゃん。
ピンポーン。
セーラーマキュリーちゃん。
はい。セーラーマキュリー、その通りでございます。
しか思いつきません。
いいと思います。いや、私もそうなんだけど、もともと英語でマキュリーって言うんです、水星がね。
うんうんうん、
だから、まあ、セーラーマキュリーなんだけど、うん、マーキュリーってさ、どういうイメージ？アミちゃん。
お水。
おー、なるほど。他には性格とか。
なんか穏やかそう。
うんうんうんうん。セーラー戦士の中での役割は？
え、ちょっと待って。
ちょっと意地悪な質問してるかも。
セーラーマーキュリーの役割？
役割っていうか、なんとなくこういうポジションだよねみたいな、なんかある。
へー、なんかでも頭良さそうなイメージ、あみちゃん。
そうね、う
ん、
確かに。そうそうそう、勉強が、要は秀才とかさ、うん、なんか勉強できる。
そうそうそうそう、うん、なんか、なんていうの、頭が良くて、うん、ブレーン的なというか、
そう。
みんなを冷静に分析する系？
うん、OK。そうです。系、合ってます。そう、今言ったあみちゃんの性格が、うん、水星という惑星が持つ特徴の全てなんですね。
はあ、
つまりどういうことか。はあ、水星っていうのはそもそも知性。うん、とか情報とか、うんうん、まあ、ブレーン的存在を司る惑星なんです。
あ、そうなんだ。
そう。で、それに伴って、うん、コミュニケーション能力とか、うん、あと本当に情報収集、うん、あとは今よくね、もう日常茶飯事で使っているデジタル系の、
うん、
まあ、電子機器とか、うんうん、そういうものを扱ってくる、まあ、司る惑星なんですね。
う
ん、で、これが通常通り、まあ、地球から見ても東から西に動くような動きの時っていうのは、例えば、まあ、人とのコミュニケーションが円滑になるとか、
うん、
こう、例えば新しい、こう、ソフトとかの開発が進むとか、
ほうほう、
はい、あと通信状況とか交通っていうものも司っているので、要は事故が起こりにくいとか、はい、まあ、平和的なところなんですが、先ほど言ったように、6月の30から7月の24まではこれが逆行しちゃってます。
ってことは、
つまりコミュニケーションが取りづらいとか、
ほうほう、
行き違いが起きるとか、
ほう、
通信状態が悪くなるとか、
はあ、
っていうことが起こりやすい時期っていう風に占星術では見てるんですね。そうなので、結構界隈では意外とあのなんか重視されやすい時期。なんかよくさ、たまに、まあこれもその人それぞれでももちろんあるんだけど、なんか今まで問題なくコミュニケーション取れてた人が、うん、急に話が通じなくなったぞみたいなことが
あるかも、
うん、そういう時に、うん、だいたい天体的に調べると、あ、水星逆行してんじゃんっていうところに当たりやすいという話なんです。
へ
ー、面白いでしょ、ちょ
っと。なるほどね。
そう。なので、まあ、とにかく対策としてはもう本当に、なんだろうな、当たり前のことを当たり前にするしかないんですが、うん、まあ、例えば、こう、そうだな、コミュニケーション系とかで行くと、もう、しつこいぐらいに細かく最後まで面倒見るとか、うん、ちゃんと伝わってますよねっていう確認を怠らないとか、あるいは言葉だけで、口頭だけで言うんじゃなくて、メモを残しておくとか、
ああ、なるほど。
そう、っていうふうに、まあ、よくよくね、こう、まあ、学校生活もそうだし、社会人やってたらさ、現場とか仕事とかいっぱいあるじゃん。
ありますね。
うん、そこで、例えば連絡ミスが生じてしまって、大惨事を引き起こすっていうことも、起こり得てしまう時期なので、うんうんうん、そう。なので、念には念を。
なるほど。
っていうところでやっていくっていうことが大きいかな。
はいはい、
あとはやっぱり表現とか、対人運っていうのも実は司るので、
うんうん、
言い回し方とかね。
ああ、言い回し難しいよね。言い方。
言い方。いわゆる言い方。言葉遣いとかもそうだし、こう、普段だったら、ああ、あれこうやってねっていうものが、うん、あ、わかったって言って、受け取る方もいつも通りの感覚で行くんだけど、
うん、
実は思ってたことが違ったとか、で、あれってあれじゃなかったっつって、
うんうん、
え、これじゃないのみたいなことが起こり得る。
なるほど。
はい、時期なので、まあ、7月の24日までは、要注意。
怖
そう。23日かなまでは要注意、
うんうん。
っていう、結構ね、この水星逆行長いんですよ、期間が。
だって6月30日からとかって言ってなかったっけ？
そう、言ってた。だから、1回の期間がほぼ1ヶ月。
うん、
しかもそれが実は水星逆行の時期、だいたい年に3、4回ある
んです。あ、そうなんの？
そう。だから、みんなちょっと気をつけようっていうのはそういうとこだと思うんだけどね。そう。で、だいたい今、かなでが言ってくれたように、1回の逆行につき約3週間。
うんうんうん。
うん、なので、まあ、その3週間は、なんか、チラッと、あ、なんとなく通じてたものが通じにくくなったなとか、あ、ちょっと連絡、だるくなってきたなとか、自分がね、なんか連絡するの大変になってきたなとか、めんどくさくなってきちゃったなって思ったら、はい、ちょっと見直してみていただいて、はい、まあ、練り直しだったりとか、あとは、そうね、まあ、メールとか SNS の送信ミスとかを、 よりこう送信相手を間違わないとか、
うんうんうん、
あとちょっと怖いのが、データのバックアップね。よくよくパソコンでこうお仕事する方多いんじゃないかなと思うんですけど、何の因果か突然パソコン壊れたりとかする時期もあるらしいのね。怖いよねと思って、うんうん、だから大切なデータほどこまめに保存とかバックアップをしていくとより安全。
なるほど、
うん、とかっていうところがあります。
ほう、
はい、っていう形なんでね、こう、まあ、年3回4回ある水星逆行というのがあるので、
うんうん、
そう、まあ、影響を受けやすいというとちょっと私のこれ解釈でしかないんだけど、うんうん、基本的に双子座さんと乙女座さんっていうのは水星を主語に持つ星なので、うんうん、その太陽星座が双子座とか乙女座の人たちはより神経質になりがちな時期なんじゃないかなと思うので、まあ、全体的にそうなんだけど、特に影響を受けやすいんじゃないかなって、ちょっと個人的には勝手に解釈をしているんですが、うん、気をつけてもらえればなと思います。
なるほど。
はい。なんか、奏的には、普段の生活の中で、うんうん、これは行き違ったら絶対困りませんかっていう、なんかあるあるな
り。行き違ったら困りませんか、仕事ですよね。
一番わかりやすい、
ね。仕事の、まあ、連絡だよね。うん、連絡、漏れとか、うんうんうんうん、ミスとか、うん、あと、言ってたニュアンスの違い？
そうね。それだ。
なんか伝え方とかさ、うん。伝え方がやっぱ大きいよね。
大きい。
なんか同じ内容のことを言ってても、うん、ニュアンスでさ、伝わり方が変わるっていうか、今すごい具体で出てこないんだけど、
うん、
なんかこれ、何々をしてくださいって言いたかったとするじゃん。うん、何々をしてほしい、
うんうんうんうん。
藤崎さんに、この仕事をいついつまでにやってほしい、
うん、
または藤崎さんにいついつまでの仕事ってどうなってますかって言いたい。
うん、
っていう時にさ、うん、なんか、やってないんですかみたいになると、
そう。
カチンって来ない。
来る。
なんか、いや、そうだよって、うん、でもまだ期日あるよねとか思ったりするじゃん。
うん、
じゃあ、仮に期日が切れてたにしてもさ、うん、やってないんですかって言われたら、カチンって来るけど、うんうん、何々仕事って今どうなってますか、
うん、そうそうそう。
そうなんですね。じゃあこれ、いついつまで、
お願いしますね。
お願いしますね。とかさ、
うんうんうん、
そうなんですね。いついつまでに欲しくって、うん、って、忙しいと思うんですけど、いただけますかとか、言われたら、
うん、
ああ、オッケーオッケーってなるから、こう。言い方のニュアンス、
そうね、
とかの一つで同じこと言ってんのにこの人に言われたらカッチーンってくるけど、そうそうそう、この人に言われたらいいよって心よく言えるみたいな時あるじゃないですか。
ありますね。
まあ、関係性もありますけどね、うん、関係性もあるけどニュアンスの違いとかもあるので、
うん、
なんかそのねニュアンス難しいよなと思うんですが、見えないから。確か
にそうね、そうね、うん、本当に。
でもそういうニュアンスに気をつけていきたいなと思っています。
うん、いいと思います。いや、でも本当にそれ大事で、うん、なんか、普段しかも、受け取る側も、それを言われたからといって、カチンと来ない時期だったり、うん、カチンと、普段は来ないけど、なんか今日妙に引っかかるとか、うんうんうん、なんか言い方きつくなったって思う。言いがちな時期でもあるっていうのもあるので、うんうん、なんか受け取る側もそうだし、言う方、
うん、
伝える側のニュアンスっていうのは本当に大事だなっていう時期ですね。
うんうん、
で、まあ、あとは、ここで、まあ、とはいえね、
うん、
とはいえ、まあ、みんながピリピリする時期だから、こう、気をつけようにも気をつけられないっていう時もあると思うんですが、
うんうん
うん、はい、ここで、ちょっと、そうだな、ワンポイントで使えるアロマオイル、う
ん、
はい、紹介してみたいと思います。まあ、水星にちょっと、なんだろうな、対応しているというか、
うん、
まあ、そのコミュニケーションだったりとか、思考回路とかっていうものに、こう、精通している、アロマですね。ちょっと3つほど、はい、お伝えできればなと思います。一番いいのは、ペパーミント。
うんうん。
まあ、ペパーミントちょっと香りがね、強めなので、ミント系特にちょっと苦手ですっていう方は、ティートリーとか、パチュリーも大丈夫かなっていうところ。あとは、ペパーじゃなくてね、スペアミントっていう、ちょっと柔らかめのミントがあるんですね。うん、意外と、そうだな、サラダとかに乗ってんのはペッパーも多いけど、スペアも多いんじゃないかなと思ってる。
パフェとかにミント乗ってるよね。
そうそう。あれだね。そう。それがちょっとスペアが多いかな。そう。なので、ちょっと香りが少し、なんとなくね、刺すようなものはペッパーなんですけど、刺すっていうよりちょっと甘みがある感じの柔らかめなミント。ミントはミントなんだよ。ミントはミントなんだけど、うん、柔らかめなミントがスペアミント。うんっていうものがあるので、それをこう、まあ、使っていただいて、方向よく、
うん、
してもらったりとか、あとはね、レモングラス。
うん。
うん、まあ、ラベンダーもあるんですが、ハーブティーとかにするなら、レモングラスがおすすめ。
うん、うん
うん。 そういうものを入れていくと、ペパーミントは、偏ったりとか滞った思考をクリアにして、うんうん、集中力とか記憶力を高めたい時に使えますし、うんうん、レモングラスはそれこそコミュニケーションの活性化。うんうんうん、まあ、言葉足らずの方もね、ゆっくりなら喋れるとか、情報精査して、こう、伝えたいことだけ伝えるっていうのに、ちょっと、まあ、お役立ていただけるものがあるかと思うので、ぜひね、体に、取り入れる、うんうん。お茶として口から入れるは絶対にレモングラス。ミントティーも美味しいけど、私はレモングラスがおすすめかな。で、ペパーミントの香りを、例えば精油を、まあ、買ったとしたら、自分のハンカチとか、まあ、ティッシュに垂らして、いわゆるお茶パックあるじゃない、茶葉入れるような。お茶パックに入れて、カバンの中忍び込ませるだけでも違うので、
なるほど。
そう、ちょっとね、その逆光を、うまい具合に乗り切ってもらえればなと思います。はい、ということで、藤崎のハッピートリックのコーナーでした。
クローバー、四つ葉の歌、クローバー、遊びの時間、カラコカリ。
説明しよう。このコーナーは日々現代のストレスにさらされながら過ごしている私たちが全力で遊んで楽しむ、いわゆる自己満上等のコーナーである。はい、ということで、
はい、
はい、遊びの時間です。
わーいわーい、
わーい、ちょっとね、気合を入れつつ、
本当に気合入ってる、
入ってる。もうライブの感覚とか、
はい、
そう、
盛り上がってるか
い、イエーイみたいな話ですね。
はい、
と、はい、いうことで今回は、久々にというか、またかいっていうシリーズものでございます。
リサ好きだもんね。
大好き。はい、ということでまたやってきました、はぁーっていうゲームです。ただ前回のハーっていうゲームは子供のハーっていうゲームだった。
そうだったと思う。
そう。今回はちょっと年を重ねまして。
年を重ねまして。
青春のハーっていうゲーム。っていうものを持ってきました。
ほう。
まあ皆さんね、ご存知の方、まあ多々いらっしゃるとは思うのですが、うん、どんなゲームなのかだけさらりとおさらいついてみます。はい。同じセリフをそれぞれ与えられたシチュエーションで演じ、どれを演じているかを当て合います。身振り手振りは原則禁止。声と表情だけで表現します。
表情はいいんだ。
そう、表情はいいんです。まあ、ラジオなんでね。
見えないけどね。
声の表情が精一杯。
はい。
はい。で、今回は青春の歯というゲームなので、青春の喜びや恥ずかしさをワイワイ楽しめて、単品でもシリーズと合わせても遊べます。
ほう。
というゲームでございます。
なるほど。
はい。なので、青春なんで、
キュンキュンってしちゃう感じですね。
キュンってするのが多いと思います。はい。私実はこれ、今さっきしっかり開けたので、
お
う。はい。パッケージはね、こう、ビリビリって上のこうカバーは開けてあったんだけど、あまり見てなかったの。
うんうんうんうん。うん、
だから、どんなキュン言葉が出るか、青春だな、って思う言葉が出てくるか、正直ドキドキしてるんです、私も。いかんせんだって、もう一個言うよ。甘酸っぱさやほろ苦さ、ときめききらめきで盛り上げるお題が32種って書いてあるんですよ。
そんなあるんだ。
そんなあるらしい。32個もあるし、甘酸っぱいとかほろ苦い。まあ、とりあえずやってみようか。
はいはい。
はい、街テーマカードとアクトカードがありまして、はい、アクトカードが A から H ですね。
はい。
はい、まであります。で、あ、どっちからやるっていう話ですね。
はい。
じゃんけんでね。
どっち勝った方、負けた方。
勝った方からいこうか。
勝った方から、お題カードを引く。
はい。
はい。っていう
感じ。了
解でございます。
はい。では、いきましょうか。最初は、
グ
ー。じゃんけん、チョキ。あいこでパー。確かに
姉さんだ。これは言い出しっぺの法則というやつです。
もうやだ。
よくあるやつですね。
辞退していい？
ダメです。
はい、やってた。ということ
で。いいけど進まないよ。
そうだね。そうだね。30分何しゃべる
の？何喋るの30分。
はい。テーマカードいきます。
てててん。
ドン。
ドン。
え、待って。子供のハーっていうゲームのみに、うーっていう一言が出て
きて。うー、伸ばし棒しかないよ。
うー。え、これ、青春なの？ああ、なるほどね。お題がすごいね。
は
あ、A, B, C, D, F, G, H、
はい。
はい、あるんですけど。A が、もうちょっとお布団に入っていたくて。B、最後の一つが思い出せず。C、うなさりて。D、恋人に甘えて。っていうのが出てきた。
キュン。
で、E、悩みに悩んで。
は
あ、F、すごいね。満月の夜、狼に変身しながら。
なんだそれ。
急にファンタジー。そして G、C の間際に。あ、C の間際に。
は
あ、え、C の間際ってな、C の間際に。うん、H、怒りを溜め込んで。
おー、難しい。はい、どうぞ。
なんだろう。
アクトカードです。
アクトカード。
ちなみに私は何を引くかさっぱりわかりません。
どう？これな、これ難しいよ。
難しいらしいです。
うーの一言って難しいね。
難しいね。もうちょっとワードが欲しかったね。
もうちょっとワードが欲しかった。もう一回見てみ
る。
そう、あのカードは変わらないんですけど。
変わらないね。
はい。OK？
はい。よろしいですか？はい。では藤崎さんのターン。3、2、1、アクション。
これごめん、やってる側も困るやつ。もう一回いくよ、
はい、
A、もうちょっとお布団に入ってなくて、 B、なんだなんだ、最後の一つが思い出せず、 C、うなされて、 D、恋人に甘えて、 E、悩みに悩んで、 F、満月の夜狼に変身しながら、 G、死の負けは、 H、怒りを溜め込んで、これ
もう一回やって、
これ悩まずしかないかもしれない。もう一回いくよ、うん、
まあこれかなと思ってるんだけどさ、
一回手見ようか、
いい、
うん、
いい、
悩みに悩んで正解。
てかさっきさ、姉さんがこれ悩んでなんとかなんだよねって言ったのがフラグかな。
違うの、もうフラグをしまった、立ててしまったかもと思ったんだけど、悩むしかなくってさ、
うんうんうん、
悩むやん
で、悩むなのか、うん、うなされてなのか、お布団なのか、どれかなと思ったんですよ。とりあえず狼とかではないなと思ってて、
よかったよかった、
まあ、最後の一つか、うん、その辺でちょっと迷ってたんですけど、
うんうんうん、A、 なるほどね。A か C かにも聞こえたってことで。
そう。
まあ、確かにね。
それか B。
ああ、そう。B と E で多分同じ感じかなと思ったの、うん。だからどうしようと思ったんだけど、よかった、いいよ、選んでいただいて。
よかった、よかった。
どうしようかと思った。
そう、フラグかな、どっちかな、これはミスリードかなと
本当に。
すごい、そこはね、悩んだ。ちょっと違う意味で悩んだ。
逆にね、ミスディレクションも可能だよ。じゃあ次行ってみましょう。かなでのターン。テーマカードが、
はい、逮捕だ。
なんかのアニメみたいなのある
ねえ、
うん、
テテンテテテテンですかね、
そっちなるほど。
A、イケメン警官が、 B、セクシー警官が、 C、子供警官が、 D、熱血警官が、 E、キモキモ警官が、F、幽霊警官が、 G、ベテラン警官が、 H、悪徳警官が、はは、
これちょっといい感じのあれじゃない、役者部分じゃない、
なんだろうかな、
なんだろうかな、
はは、
え
はは、
はい、いけます？
はい。
はい。じゃあ、笑い出したよ。笑いが出たでしょ？え、何？
はい。
急激に。
はい。
いくよ。奏でのターン。3、2、1。
大砲だ。
ああ、わかりやすいね。
はい。
B。
はい、正解。
セクシー警官が。
セクシー警官。
聞きました。もう一回、もう一回。
嫌だよ。
あ、サービスじゃん。知ってます？遊びです。
答え出てんのに。
答え出てんのに。
はい、
すごいね。ああ、これはでもやりやすいかもね。
はい、
では、
逮捕しちゃう
と。やったね、そういうのね。アニメな。私、でもあれ見てないんだよね。
私もまあ見てないんですけど。
そうなんですよ。
昨日、まあこれはなんかね、うん、いいの引いたなと思った、
これだ
から
。行ってみようか。
はい、
うわ、やだ。
やだ。
テーマカード引いてやだってやる。今夜は帰る。恥ずかしいぞ、これは恥ずかしいぞ。
先週とは、
先週とは、
もうちょっとさ、先週よりもうちょっと上じゃないこれ。
そうね。
ちなみに A、グッとくる、 B、さりげなく、 C、甘えて、 D、色っぽく、 E、いたずらっぽく、 F、気持ち悪い、
やだ、
G、アイドルの決め台詞で、 H、ブラック企業の社長が
すごいな、
それいいな、それ聞いてほしいな、
ブラック企業の社長が、あー、なるほどね。
はは
ちょっと待って、
笑ってますね、しょっぱい顔してますね。
これしょっぱいな。どっちがいいんだろう。
心の準備はできましたかね。
これさ、一つ質問。
はい。
男性バージョン、女性バージョン、どっちがいい？
どっちでもいいんじゃないですか。
私もいけるのか
な。私、どっちでもいいかなと思った、逮捕だ
な。ああ、なるほどね。じゃあ、
はい。
二回やる手でも最初行こう。
ほう。じゃあ続けてやっていいですよ。
そうでしょ。
え？だって二回やるでしょ？
ごめん。一回にさせて。時短。いきます。
はい。
今夜は、返さない。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
じゃあ、どちら
も
な、
はい、じゃあもう一個も、どうぞ。
もう一個やんの？
え、だって二回やるって言ってませんでした。
そっち？最初から次方向。
うん。
3、
2、1、ドン。
今夜は返さない。
え？
ね、だから言ったじゃん。
D 色っぽく？
あー、やっぱそうなっちゃうよね。
え、何？
答えは C なんですけど。
甘えて。
そう。多分、D で色っぽくで女子だったら、違う違う、
こういう
の何人だった関西人みたいなする。
今夜は、
返さない、返さへんみたいな感じで、
はあ、
今夜は、返さない、 甘い手になると、
うん、
今夜は返さない、
うん、なるほど
ってなるかなと思った。
なるほど、
難しいね、これ。
だからね、1番目聞いた時には C か D でちょっと迷ってたんだけど、
2番目
に言われた時に、うん、なんか甘えてじゃないのかなと思った。
あ、男の子の甘え方がね、
まだ甘えてなかったのかもしれない。
そう、難しいかな。だから1回目で言っていいって言ったのに。
だって2回やるって言うなよ。
分かんなかった時のための2回目の話だ。
なんよ、もう2回兄貴の話をしてるのかと思った。
嘘だろ。
本当。
はい、どうぞ。いえ、これどうなの、大丈夫かな。まあ夜の番組なんでね。だって不良が行きがってとかあるから大丈夫。
あん、または、
また
あん。A、胸キュンになりすぎて。
うん、
B、バカにされて怒った時の。うん、C、不良が生きて。
うん、
D、可愛く、
うん。
E、足の小指をぶつけて。
痛いやつで。
痛い。うん、F、二日酔いで、
うん。
G、感触を起こして。うん、H、子犬の。
はい、ってことで、ピンクはありませんね、あんまり、ね。
ピンクじゃなかった。
ピンクじゃないので。大丈夫です。でも、すごいね、テーマがすごかったね。あんか、あんだからね。
そうだ、最初ちょっとドキッとした。え、ちょっと待って。夜の番組だけどさ。
青春のってついちゃってるからね。
青春しすぎだろ。
でも、青春の割には、あ、酔っ払いでって。大学生まで入りますね、これね。はい。できた？二つが分かったの？
うん。はいはいはい、
どっちでもいいです。あんでもいいし、あんでもいいし。
うん、
では、かなでの挑戦。
と、
うん。
はい。ちょっと悩むな。
悩む？
うん。はい。
いいよ。
はい、
3、2、1。何それ。
ちょっと難しい。
なん、どっちだ？どっちっていうか、もう一回行こうか。
はい、
3、2、1。おそらくだよ。
はい。
おそらく D。
かわいく、
うん、
残念でした。
あ、G なんだ。
感触を起こして。
感触なのね。
そう、難しいな。
難しいね。私 D か E で悩んだ一瞬。小指ぶつけて。
あー、うん、それはなんかね、迷われるかなと思った。
うん。なんだけど、これね、ラジオだからあれなんですけど、しぐさが可愛かったんですよ。あんみたいな感じだったから。
しぐさしちゃいけないんだけどね、これ。
いや、しぐさは、あ、しぐさ NG だ。
ビブリ表情、表情。
2回ターンずつで、引き分け
引き分け。一生いっぱい。うわ、悔しい。
うわ、悔しいな。っていうことで、はい、青春の歯っていうゲームでしたけど、きっとね、皆さんも、おいおいって何を聞かされたんだ、俺たちはってなってるかもしんない。けども、結構ね、あ、今はね、最後、あん、あんだったんだけど、こうなんかね、最後振ってみたら、おーっていう叫びがあったりとか、お疲れとかね、いろいろ、大学生ぐらいまでとか、あるいは新入社員さんとかでもね、使えそうな、ときめきキュンだったりとか、おー、なんか面白いなって、言っちゃいそうだなっていうね、はい、お題がたくさん詰まっているので、ぜひね、ハーっていうゲーム飽きてきたかもなって思った人でも、青春のハーっていうゲームをちょっと試してみてもらえればなと思います。
ってことで、姉さん、最後にこれを言って終わりにしたいと思います。
何それ？
はい、聞いてください。
はい、うわぁ、一番怖い出会ったぞ。
ちなみに、もう言わないので、
うん、言わないので、
はい、答えは最後で。
OK、うん。
ちなみに、
お題は
言わないですけど、A、有名 YouTuber の、
うん、
B、怪談 YouTuber の、うん、C、YouTube が初めてで、
うん、
D、登録者数が伸びずに辞めそうな、E、迷惑系 YouTuber の、F、酔っ払い YouTuber の、G、勉強系 YouTuber の、H、芸人 YouTuber の、ということで、姉さん、お願いします。
チャンネル登録、高評価、お願いします。
クローバー、四つ葉の歌。
はい、ということでエンディングでございます。
はい、
はい、今回どうでした？
ていうか、さっきのやつの答え。
そうね、ぶつ切りで終わってるから、はい、一回ね。答えは、芸人 YouTuber。
あー、なんかちょっとぽい。
あ、よかった、
ぽかったです。
そうそうそう、有名とかだとちょっとわからんと思いながら、迷惑系はちょっとなと思いながら、なんか最初ね、モノマネを入れようと思ったんですけど、
うんうんうん、
モノマネって難しいぞと思いながら。
確かに。
そう、なので、はい、あんな感じでやってみましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。
面白かったね。
まあ、でもそう、クローバーのね、YouTube もいい加減動かせよって話もあるの で、
ね、
はい、ちょっと我々のなんだこれを言いましめ。
そして、
はい、次回も込めて、
はい、
はい、チャンネル登録、高評価お願いします。
はい、
ということで、かなではいかがでした？
楽しかったです。
よかったです。ということで、次回は7月の24日、
はい、
という形で一周明けますが、ぜひぜひ皆さん本当にね、楽しい夏を過ごしていただければなと思います。ということで、本日はここまでとさせていただきます。お相手は藤崎潤と、
みなせかねねがお送りしました。
では、また次回。
バイバイ。
クローバー、四つ葉の歌。